RRI World Service U Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri itasimasu. Minasan mainichi Nippongo Hoso Programu no 151509 95-11785 Suhasu o kiku koto ga dekite Matawa id.voi.co.id no On demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta から日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めの入手です。
それではニュースをお伝えします。
ユスプから副大統領はジョコウィドド大統領は今週タイを訪問する計画があると語りました。大統領はブミボル・アブドゥリアデプ王の死亡に哀悼の意を表しました。ユスプカラ副大統領は月曜日にジャカルタの大使館でブミボル王はスカルノ大統領の時代からインドネシアとの密接な関係があると語りました。ユスプカラ副大統領はインドネシアとタイの関係はブミボル国王が亡くなっても変わらないことと期待しています。ブミボル王は88歳で2016年10月17日に亡くなりました。彼は公式に1946年にタイの王位を承認した世界で最長の国王です。それでは次のニュースです。ユスカラ副大統領はインドネシアと米国の学者は宗教的多様性に共助することができる人々と政府に関してお互いから学ぶことと期待しました。これは月曜日にジャカルタの副大統領の事務所でインドネシアのムスリム知識人協会イッチミと米国のコネチカとハトフォード新学校の異教と知識人の指導者たちを招いた時、ユスプカラ副大統領が語ったものです。ユスプカラ副大統領によると、インドネシアは国民の祝日集、学校選挙、地方選挙などの人々にさまざまなガバメンを通して多様性の調和を実行する政府の実際の別になる可能性があるということです。ユスカラ副大統領はまた、インドネシアは15日の祝日を有しており、それら12日のうちは宗教的なものです。各宗教は2日間の休暇があり、中国の宗教でも1日間の休暇があると説明しました。ユスプカラ副大統領は、インドネシアはまた核権を引いた34人の知事を持っており、それらのほとんどは 非イスラム教徒だと述べました。ユスプカラ副大統領によると、それは民主主義なので問題ではないということです。国会第一委員会のメンバーマルティン・フタバラトは、インドネシア国軍は外国の対象からナットゥナ海域を保つために軍事基地を建設することと期待しました。マルティン・フタバラトによると、政府はナットゥナ海域が外国の軍用船と国間の操船の両方の交戦板骨で乾燥しやすい状況なので、ナットゥナ海域における基地の建設を加速する必要があるということです。彼はナットゥナは現在南シナ海での紛争に完了していないが、この影響を予測する必要があると主張しました。マルティン・フタバラトは防衛省とインドネシア国軍ナットゥナ海域を保つために地域の警備を強化することを期待しました。インドネシアでは地域が安全で平和な海域であること、現在南シナ海での中国の行動に焦点を当てている国際社会に情報を提供する必要があります。それでは最後のニュースです。インドネシアは環太平洋戦略的経済連携協定 TPP への参加を決定していません。アイルランガハル担当工業大臣は月曜日にジャカルタで、政府は TPP に参加した時メリットとデメリットの検討を行っていると語りました。しかしインドネシアは TPP に参加するよう、いくつかの国から促されています。その一つは日本です。この要望は日本の井原拓海経済産業副大臣と会談した際に出されました。アイランガール担当国境大臣によると、日本政府はインドネシアが TPP に参加することを望むことは一般的なものだということです。なぜなら TPP はインドネシアに投資している多くの日本製品の市場シェアをオープンにするからです。これでニュースを終わります。インダーがお受けしました。その後時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、今日は2年間のジョコウィドド大統領の政権についてお伝えします。2016年10月20日にはジョコウィジェカとして知られているジョコウィドド大統領とユスプカラ副大統領の政権の2年間です。重要な意見にもかかわらず、彼らの政権に多くの諸賛を与えられました。その一つは物理的な開発の実施の問題でした。今回タウフィック・ニャワン副議長は、現在の開発はもはやジャワ中心ではないと認識しました。これはジャワ以外の地域におけるインフラの積極的な開発に基づいていました。地域は十分なインフラの開発でサポートされていない場合、開発するのは難しいだろう。それはインドネシアを促進するための緊急の必要性として、 ジョコウィ・ジェカによって最初からインテリジェントに考えられました。さまざまな機会に大統領はまた被災地に直接視察し、道路、公安、空港、発電所などの開発加速を指示しました。いかんしてインフラ整備を維持する場合、ジャワ外部地域は成長することを確認することができます。成長率の問題は頻繁に国の地域間の戦争を巻き起こしていました。なぜならインフラの制限は生産の場所が一般的に時にジャワとインドネシア西部地域の中心に牽引しました。その結果は県庁の価格格差のようなまだいくつかの地域で感じされます。実際には今日の何が起こったか、ニューオーダー政権の崩壊から分離することはできません。以前の中央集権の政府権限は、今一部は地域自治の形で委任されます。地域自体でこれらの地域は可能性と地元の知恵に伴い独立して地域開発における訴状することができます。すべてが適用される法律の経緯で実行されました。このすべてが成功になりますでしょうか。指名された結果は一つの地域から別のものに変化しているが、インドネシアの国家内の楽観があります。少なくとも成功は人々の手にあります。定期的な5年間の直接選挙を通じて、人々は幹部や議会での代表に座っている彼らの指導者を選択します。各地域での開発の成功を確実にするために、中央政府は監視をします。ジョコウィドド大統領はブルースカンというフィールドの状況や条件を直接見ることにより独自の監視方法を持っています。計画され、突然の両方のブルースカンでジョコウィドド大統領はフィールドに事実とアシスタントが報告されたデータを一致させることができます。それは未完成の多くの宿題があります。しかしオープンなコミュニケーションを空間を題材し、人々からの距離を維持することはないことによって、政府のために安全なサポートは維持されます。最大の事故ことができるようにする政府の主な資本は人々の完全なサポートです。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にシドニーオペラシャウスが正式に開通したことについてです。シドニーオペラハウスはシドニーのニューサウスウェールズ州であります。この建物は20世紀の最もユニークで有名なの建物の一つです。この建物はシドニーハーバーブリッジの近くにシドニー minato ni benerongu pointo ni ichi shite imasu. この建物の日風景はオーストラリアのアイコンとなっています。観光客のためにこの建物は独自の魅力を持っています。この建物はまたシアターバレーとその他さまざまな芸術の場所です。次にアブドゥルラハマン・ワヒドは大臣にインドネシアの大統領に就任したことについてです。キアイハジ・アブドゥルラハマン・ワヒドはまたはグストルはインドネシアのイスラム教徒の指導者や政治指導者です。彼は1999年から2001年にインドネシアの大統領となりました。彼は1999年に議会選挙の結果によって選出された後、大統領ユスフ・ハビビに成功しました。政府の実装は国民統一内閣によって支援しました。彼女の大統領は1999年10月20日に始まり、2001年に議会の特別セッションで終了しました。2001年7月23日に彼は副大統領メガワティ・スカルノプトリによって成功しました。最後にスシロー・バンバン・ユノヨノは第6にインドネシアの大統領に就任したことについてです。スシロー・バンバン・ユノヨノは1949年9月9日にパチタンのアズマ・ジャワで生まれました。彼は2004年10月20日以来勤め第6にインドネシアの大統領です。副大統領ムハンマド・ユスフ・カラーと一緒に彼は2004年大統領選挙で選出されました。彼は副社長ブディオノと一緒に戻って2009年大統領選挙での勝利で彼の統治を続けました。大統領前に彼は1999年に鉱山エネルギー大臣を務めました。彼はまた民主党の創設者です。スシロー・バンバン・ユドヨノは軍の最高のランクは2000年9月25日に引退する前に創世記です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はジャカルタ・スラバヤ鉄道建設事業加速へルフ調整大臣は日本と FS 調整協議についてお伝えします。ルフパンジャイタン海事調整大臣は18日、ジャカルタ・スラバヤ間約800キロを5時間程度で走る鉄道の建設に向けた事業化調査 FS を12月に実施したい意向を示しました。5月に日イリオ政府の首脳会談で取り上げられた案件は10月初旬のルフ調整大臣の訪日を機に建設に向けた 機運が高まっています。労調整大臣が同日早朝の記者向けの懇談で明らかにしました。同窓はパワーポイントを使い、6日、8日間の訪日成果を説明しました。複数ある項目の中で冒頭にジャカルタ・スラバヤ間の鉄道建設の議題を用意し、資料上で日本と共同で事業化調査を行うと明記しました。将来的にさらに協力関係を深めていくとし、11月9日から11日に再度日本を訪れると明らかにしました。5月に開かれた伊勢志摩サミットで行われた首脳会談で一度持ち上げた案件を加速させたいと考えました。労調整大臣は事業化調査の予算を科学技術応用評価庁または BPPT につけて実施することを検討しています。BPPT は2017年1月から灯油が調査に時間がかかるため今年の12月に始めたいとしました。一方で同窓は日本に鉄道建設を依頼することは事項決定ではないと述べ、地元記者団に他国の提案を総合的に判断し、最も安く建設できる案件を選ぶと話しました。同窓はオンラインメディアブリタサトの取材に、ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道に言及。ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道の受注競争から学び、相手を選びます。中国に傾倒していることはなく、公平に選んでいくと話しました。海事調整省によると、労調整大臣が7日に首相官邸で安倍晋三首相と会談した際に、インドネシア政府がジャカルタ・スラバヤ間の鉄道を日本の技術で建設したい意向を記した召喚を渡しました。会談後、記者団に個人的に日本の技術が適していると話していました。訪日中に石井啓一国交省とも会談し、鉄道建設について意見交換しました。7日時点で、労調整大臣はジャカルタ・スラバヤにかかる所要時間を3時間半としていたが、18日には5時間程度で走れる速度にするとしました。事業規模について、以前、労調整大臣が25億から30億ドルとした一方で、ブディカリア運輸大臣は50兆ルピア必要とするなど、全体像はまだ固まっていない模様です。ジャカルタ・スラバヤ間の鉄道事業は、日本政府がジャワ島間の輸送強化のために、ジャワ北幹線の軌道修復や一部複線化などを1970年代から無償資金協力や円借款案件として実施しています。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
Pesona Indonesia 番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は南スラウェシ州のトライアル市等をご紹介します。スラウェシ島の 海洋の豊かさが少ないと言いません。海洋産物の豊かさだけでなく、南スラウェシ州に訪問するときに他の魅力があり、それはスライアル島です。スライアル島は南スラウェシのスライアル県にある小さな島です。スライアル県の首都はベンテンシーです。スライアル島に行くためマカサルシーから約10時間かかります。スライアル島ではあなたはユニークな歴史的なもの、例えばパダン海岸にある強大なアンカーを見ることができます。このアンカーは島で停止していた中国からの偉大な船のアンカーでした。そして他の歴史的なものは青銅器時代からのナカラというものもあります。このナカラはゴングの形にして周りに星、象、ココヤシの木、魚、カエル、クレーン、そして空尺の A につけました。スライアル島は白い砂浜のビーチを持っています。それはパマタタビーチ、タナエラビーチ、ランサンイランビーチ、タロイヤビーチなどです。ビーチの美しさだけではなく、スライアル島はタカボネラテ高校公園で水中風景の美しさも提供しています。ここでは22万ヘクタールの岩礁があり、それは東南アジアの中で第3位の世界最大の岩礁です。ビーチ、海洋、建物、文化、住民の生活やその他のユニークな自然と社会の美しさはスライアル島を楽しめることの魅力です。リスナーの皆さん、これでパソナルネイシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はトゥールドゥシアク2016をご紹介します。シアクはシアクスリインダプラ市内中心部のリオウスの地区の一つです。シアク地区はリオウスの優れた観光地で、観光客の数は徐々に継続的に行われるインフラ整備とともに毎年プラス成長しています。また地区は最初シア王国が設立されていたので、特に歴史観光で観光の優れた可能性を持っています。歴史的観光の可能性の他に、シアク地区はまたこの地区で行われているシアク地区の観光を促進するための具体的な努力を続ける政府や地域社会へ活力を与える文化、自然、人口および教育、観光の可能性も秘めています。トゥールドゥシアクは10月17日から22日まで リオウ州の市役地区で開催されています。このイベントは市役地区の自然の美しさを楽しみながら4つのレースに参加するサイクリストたちを招待します。またトゥルデシアクは特にマレーシア、シンガポール、いくつかの中東諸国から海外観光客を集めるために開催されます。イベントは約7万人というリオ州政府によって設定された観光客の訪問の目標を後押しします。またトゥルデシアクは地域開発にプラスの影響も与えます。トゥルデシアクはマレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、台湾などの国内外からの数字のチームが参加します。リスナーの皆さん、開会式では2000人がトゥルデシアクの開会を盛り上げると同時に参加者を歓迎するためにコンパンというマーレの伝統的な打つ楽器を演奏します。今年のトゥルデシアクで参加者は4つのレースを競います。第1レースは154.15キロの市役審判ダイユンです。第2レースは115.45キロの市役アピッカワです。このレースでライダーは滑らかなアスファルトを中華し、大型船が交渉する市役川の上の魅力的なテルクムスチの橋を中華しています。第3レースは182.12キロの市役プラワンです。それはまた曲がりくねった道のため驚異的な挑戦となります。しかし参加者はマレダンという高い橋を横断するまで泥の両側に油やしのプランテーションの景色を見ることができます。一方第4レースは約10キロのシアクシティレースです。それはシアクの中心部に位置しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はクロンチョンカスウービットをご紹介します。まず、リバワシナルブランプルナマの曲を聞いてみましょう。ウービットが歌います。 リスナーの皆さん、ウービットは1965年5月24日にアチェで生まれました。彼女はジャカルタ芸術大学で彼女の音楽教育を完了し、両方の留学金プログラムを通じて米国のメディスのウィスコンシン大学の民族音楽学で音楽の修士を取得し、同大学から民族音楽学で博士号を取得しました。学校教育の中年でウビットはインドネシアの伝統的なボーカル芸術やアフリカ、韓国、スペインなどの外国の音楽の学習に熱心します。歌手としてウビットはポップ、ジャズ、レッドのさまざまな音楽、現代音楽などの音楽ジャンルの異なる種類を模索します。彼女はミュージシャンの数、音楽グループ並びに作曲に協力しています。特に米国で世界で知られているインドネシアの現代音楽の作曲家トニー・ブラボーと一緒にウビットは公演やレコーディングの多様性を生産しました。それでは次の曲です。ウビットが歌います。アクシクチン。どうぞお楽しみください。
Diam-diam kucing sudah menerkam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah paham bung karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi.
jadi meruncing. Salah pahammu karena aksi kucing. Urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing.
Krisna no minasan, ubit no tansaku wa kurasiku ongaku to popyura ongaku wo utau no sutairu ni mansoku shite inakatta toki hachimarimashita. 1980年代 nakaba irai, ubit wa samajama na sutairu, tekuniku, soshite uta no yoken no tayoushe wo 育成するために始めました。 1989年に トニー・ブラボーと会った時、 彼らは共通の言語を発見しました。 これで最後の曲です。 ウビットが歌います。 クロンチョン・テンガラ、 そしてガンバン・スマラン、 路上を聴きください。
Sempurna.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
RRI World Service to Voice of Indonesia. Joho Seju Joku Songgen. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho.エンターテイメントをお送りいたします。みなさん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta Matawa P.O. Box Ichi Gonana Jakarta Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o Miru koto ga dekiru.